はい、皆さんこんにちは、感染症などをやってます岩田健太郎です。ご機嫌いかがでしょうか。先週は夏休みだったので、お休みいただいて、ポッドキャストの配信はなかったんですけど、今週からまた、通常運転で参ろうと思います。で、今回はですね、新型コロナウイルス感染症 COVID-19 診療の手引きの話をします。これ第10版というのが出ていて、これ2020年からずっと手引きっていうのが出てたんですけど、版を重ねて、第10版になりました。それが今年の8月ですね、今月になったわけです。で、これまでこれをについて全くそのポッドキャストとかで紹介してこなかったんですけど、理由は簡単で、これすごい出来が悪いなと思ったんですね。で、診療の手引きというからには、診療をする人の助けにならないといけないんだけど、実はあまり、情報、コンテンツとしては情報量多いんだけど、結局どうしたらいいのかよくわからないということで、特に治療のそのアルゴリズムとか優先順位みたいなものが全く載ってなくて、で、僕は基本的に NIH、アメリカの NIH のガイドラインを使って COVID-19 の診療をしてるんですけど、だから、厚労省の手引きっていうのはほとんど参照してこなかったです。で、時々読み返し、新しい版が出るたびに見直しつつんですけども、いまいち出来が良くないなと。作ってる人を見るとですね、非常にレベルの高い人も入っているので、おそらくは中でいろんな葛藤あるとは思うんですけど、多分中で足を引っ張る人がいて、レベルの高いものにするのを拒んでる圧力があって、特に治療薬のところでうまいこと優先順位化がされてないというのがあって、残念だなと思ってたんですけど、今回一歩前進があって、その、診療の優先順位アルゴリズムというのがようやく作られました。で、これは大きな一歩だと思います。これまでどっちかというと、日本の診療ガイドラインとか、あるいはそれを作っている人たちというのは、インダストリーベーストメディスンというか、要するに患者のメリットよりは、インダストリーですね、製薬業界のメリットっていうのに、忖度したり、侵蝕したり、配慮したり、もしくはかなり露骨な太鼓持ちになったりして、そっちの側から見てる人が割と多かったんですね。で、これは日本の最大、外国でも時々あるんですけど、日本の大きな問題だったと思ってます。しかしながら、本来であれば、診療の手引きというのは患者さんのメリットのためにあるもので、したがって患者さんがいかに大きなメリットを得るかどうかっていうのがポイントだと思います。だから患者さんのメリットを考えないで、インダストリーのメリットを優先させるっていうのはあってはならないことで、この辺が日本は大きな問題。この辺は感染症に限らず、多分他の領域でも時々見られることだと思うんですけど、いずれにしてもそういうのをから少しずつ、全部脱却できてるわけじゃないですけどね、少しずつ脱却していくということが重要かなと思ってます。で、手引き自体はですね、コンテンツの量は多いんですけど、先ほど言ったように臨床的に重要なものっていうのが、あんまり取れてなくて、あと行政的な手続きみたいなことにえらい力を入れててですね、で、そこはそんなに重要じゃないだろうと、どっちかというと本質よりも形式の方に重きを置いているところもあって、そこもこの手引きの欠点の一つだなと。届け出基準とかですね、そういうのがいろいろあるわけですけど、でもそもそも届け出基準がもう届け出が必須じゃなくなったので、この辺はもうどんどん省略していって、もっと簡便に読みやすいものにしていったり、あるいはそのダイジェスト版みたいなのを作った方がいいんじゃないかなと思います。で、早速いきますけど、重要なポイントとしては、まず一つは、重症化のリスクですね、リスクが高いか低いかを見る、これ23ページに、ちなみにこの手引きはですね、ネットでコロナ診療の手引きとかでググるとすぐ出てきますので、第10版というのを探していただければ、古いのも時々アップされてますけど、新しいのを見ていただければいいと思います。で、だいぶここは見やすくなって、23ページを見て、図の4の位置を見ると、重症度別マネジメントのまとめというのが書いてあるんですね。で、これもちょっと若干問題はあって、もう今、例えば中和抗体薬とかもほぼほぼ使わないので、この辺は省略してもいいなと思って、もう8月ですからね。で、実際には抗ウイルス薬が大事で、重症に、酸素がいるかいらないかということだと思うんですけど、日本で中等症1、中等症2っていうふうに分けて、それが重症ですよね。で、相関人工呼吸、ECMO がいると重症で、で、酸素療法を入れると中等症2で、みたいな感じなんですけど、基本的には重症は、ステロイド、プラスレムデシビル、プラスマイナス、トシリズマムかバリシチニム、この辺がでヘパリン使うかどうかみたいなところがあります。で、軽症の場合は、ニルマトデルビル、リトナビルが優先で、そういう意味ではこの図の4の位置はまだちょっといまいちですね。モルヌピラビルが一番書いてあって、で、しかも下に、エンシトレルビルですね、ゾコーバが入ってて、この図の4の位置はちょっとやっぱりいまいちでしたね。ちょっと今から見返してみると、まだ欠点の多い手引きだなと思います。ただ、 こうやって重症度に応じて治療の仕方を変えましょうと。で、重症度のリスクが高いのはとにかく高齢者、それから基礎疾患のある人、肥満のある人、こういうことになるわけですね、ということになります。で、次の24ページですね。多分ここが一番画期的だったと思うんですけど、画期的であり、まだちょっと問題点も残してるんですけど、これで、軽症中等症の人のどう扱うかってことですね。で、その前のページにはなんかソトロミバムとかもう使わなくなった薬のことが書いてあるんですけど、注射の薬は抗体製薬は置いておいて、大事なのは、軽症中等症、リスクがなくて、で、基本的には対症療法でいきましょうということですね。で、重症化リスクがある場合ですね、は、ニルマトレルビル、リトナビルですね、これはパキロビットが優先ですよと。で、2番目はレムデシビル、注射薬ですよと。3番目がモルヌピラビルですよと。この順番を書いたっていうのが、日本では画期的、外国ではずっと前からやってたんで、ちょっと、あれなんです。モルヌピラビルとかは、そもそも、NIH のガイドラインとかでは、どちらかというと使うなっていうふうに書いてますからね。どうしても他に選択肢がない場合だけ使いましょうということで、推奨されてない薬ですよね。で、次に、重症化リスクが低い場合は対症療法が優先で、そうでない場合、に塩基トレルビルが発症から3日以内にということで、塩基トレルビルが優先ではなくて、むしろ薬使わないがより優先ですよということが書かれています。この優先順位がこのタイミングで出されたというのは、ちょっとうがった目を見ると、もうすぐ9月になって、こうしたCOVID の治療薬が、全額無償ではなくて、有料化するので、その患者の負担というのを考えると、ちょっと全員に出すというのは一般的には許容できないということで、それで対症療法を優先させるっていうようなこの書き方がようやく許されるようになったっていう話なのかもしれません。その辺の政治的な話は僕は知らないですけど、もしかしたらそうなのかもしれないということです。で、僕だったらこの塩基トレルビルは推奨から外すし、モルヌピラビルもどうしても必要な場合だけ仕方なく使うみたいな形でそういう文章を書きます。で、実際 NIH のガイドラインにはそう書いてあるんで、だからそこは弱いなと思うんだけど、日本の中で今まで全然できてなかったっていうのからできるようになったということで、一歩前進というか、3歩進んで2歩下がるというべきなのか、そこは解釈の違いですけど、そういうことかなと、思います。で、そうですね。基本的には僕はもう酸素が必要か必要じゃないかっていう、そこだけで分けてて、まず治療を決めて、で、あとは人工呼吸器が入る重症かどうかということで2段階に分けてるんで、中等症1、中等症2っていう使い方はしてないですね。海外でもしてないですよね。なので、あまりこのやり方使ってないです。んで、あとは、なんだっけな。あとちょっと言いたいことがあったのは、G ミスとか、この辺はどうでもよくて、塩基トレルビルですね。ゾコーバについてなんですけど、これ、43ページから、解説が書いてあります。で、これを見るとですね、塩基トレルビル、44ページですね、RCT があって、二重盲検を使って、で、日本とか韓国で使いましたと。で、結局のところ、症状スコアの変化とかでは容量が低くても高くても有意差出ませんでした。ただサブグループのサブ解析では発熱呼吸器症状は、薬物投与後において改善が大きかったっていうようなことが書かれていて、これを得て、サブグループアナリシスで有意差が出たっていうんで今回推奨に取り入れられているということです。多分この程度のエビデンスであれば海外のガイドラインでは推奨薬には組み込まれないと思います。あとウイルス消失も早く、妊孕性も高かったと、この辺はもうほとんど根拠にならないと思いますね。なのでこの辺はやっぱり日本の薬に甘いなと思います。おそらくこの手引き作ってる人の中でどうしても塩基トレルビル入れたいっていう人が、利益相反のある人もいると思うんですけど、あって、ここに入れたんだけど、多分海外だったら厳しいので、これは推奨するにはまだ早いって、エビデンスが足りないって言って、NIH とかだったら推奨しないと思います。実際してないですしね、今はね、してないです。でもうちょっと新しいエビデンスが出ない限りは、いいエビデンスが出ない限りは、この程度では推奨の本当は根拠にならない。だから日本はそこまだ弱いなというのがあって、あともう一つはやっぱり気になるのは、エビデンスレベルとか推奨レベルっていう、通常のガイドラインにはちゃんと書いてあるようなことがまだ書いてないこと、ここが弱いなと思いますし、それから、あと、 まあ、このゾコーバとかをめっちゃ推してる先生とかがあの手引きの編集員に入ってるのは僕知ってるんですよ。あのメーカーの講演会とかですごいもう褒め褒めに褒めちぎってる先生とかいて、ちょっと僕はゾコーバを推してるか推してないかで感染症の医者のレベルが分かると言っていて、ゾコーバを推してる人は感染症科としてはレベルの低い感染症医で、あれはちょっとあの前つばで、あの少なくとも新しいデータが出るまではそんな押すほどの薬じゃないよってちゃんと言える人はちゃんとした感染症医だと、まあ、感染症医 の, あの判断のリトマス試験紙だと思ってます。でその辺のところ の, その利益相反が全然書いてないですよね。でメーカーどのメーカーから誰がどれぐらいお金もらってるかとかすごく重要だと思うんですけど、そういうのが一切書いてなくて、まあ、その辺も普通は診療ガイドラインのイロハだで、あの当然か今学会であの利益相反のスライド入れるみたいなことがやたらみんな気にしてますけど、そこは形式の問題で、本質的にはこういう手引きを書いてるような人がどれぐらいの利益相反がどこのメーカーからあるかっていうところをちゃんと開示して初めてちゃんとした、まあ、厚労省はだからこの辺まだまだレベルが低いなとあの思います。なのでまあまだまだだなと、まあ、だから一歩進んでるんだけどまだまだ多く外国から話されてるなと思うわけです。というわけで、第10版はあの一歩だけ前進したっていうところだけお伝えしたいんだけど、実は問題点は多々あって、でどういうところが問題点なのかっていうのをもっと読者の側もあの我々もリテラシーを高めるべきだなと、思う次第です。あのお役に立てれば光栄です。じゃあ皆さん良い一日をお過ごしください。